何事も新しくなるということは意味のあることですよね。例えば電化製品が故障してしまったので新製品を購入するとかね、あるいは着ていた服がほころびてきたので新しい服を買う、使っていたノートが終わったので新しくするといったことは、単にですね、物が新しくなるということだけではなく、何かこう人の心までも新たな思いにさせるような、まあ、そのようなきっかけを生み出すことさえあるように思うんです。でこれはですね、形のない事柄についても同じであるようにも思うんです。例えば季節の移り変わりや暦といったものですね、これらによって人間の心の意識は変わっていきます。教会の暦、教会暦は実は本日から、降誕前節に入りました。これまでは聖霊降臨節、ね、ペンテコステの日から、半年間過ごしてまいりましたけれども、今日からですね、降誕前、降誕前節に入りました。これによって、クリスマスへ向けてのいわゆるカウントダウンが始まったことを人は意識するようになるんですね。今日はクリスマスまでの9週間前ですので、5週間後の大降節になりますと、その思いはさらに強くなりまして、教会の暦が新たに始まったことを実感するようになります。2000年前にまさにこの画期的な新しさを示されて、それを見つめ続けた人がいたと聖書は記しているんです。画期的な新しさを示されて、それを見つめ続けた人がいた。本日与えられましたヨハネの黙示録の著者ヨハネであります。まずこのヨハネの黙示録が記されたこの当時の時代背景を思い起こしてみたいと思うんですね。時代は紀元70年です。イスラエルの都エルサレムはローマ帝国によってすでに破壊されまして陥落していました。その結果ユダヤの民は世界へと散っていきまして、いわゆるこの離散の民、ディアスポラの民となる中で、一方のローマでは皇帝の神格化が始まりました。まあ、皇帝を神として礼拝し始めたんですね。皇帝を神として礼拝することが強要されるようになっていました。でこのローマの国家政策に当時のクリスチャンたちは徹底的に抵抗したために、教会は滅ぼされてしまうのではないか、信仰者の未来はどうなるのか、神が世界を統治し支配されるという希望はどこにあるのかといった、このような疑問が教会の内外で発せられるようになっていたわけです。戸惑いと不安がこう充満していたわけですね。でこれに応える画期的な新しい言葉をこの黙示録の著者ヨハネはパトモス島という島で神から受け取ったのです。いわゆる啓示が示されたのでありますけれども、それは言うなればこの世にはない不思議なかつ素晴らしい映像が映し出されるのをヨハネが一人目の当たりにしていたという、そういうイメージであります。まあ、いろんな今技術でもってデジタル技術でもって映像が映し出されますけども、まあ、当時はそんなものはもちろんありませんが、たった一人ですね、パトモス島でですね、このヨハネがこの世にはない不思議なかつ素晴らしい画期的な新しい映像、新しいですね、救いの映像を一人目の当たりにしていたという、そういうイメージであります。そしてその映像なるものをヨハネは書き記したのであります。それがヨハネの黙示録です。 さて、ヨハネがこの島で神から示されたこの画期的な新しさとは一体どのようなものであったんでしょうか。それは新しい天と新しい地でありました。21章1節はそう記していますね。新しい天と新しい地、これはまさに新しい世界であり、人類史上この上ない新しさであります。しかも最初の天と最初の地は去ってゆき、もはや海もなくなったとありますので、天と、天と地が新しくなったというのはですね、世界が更新されたということではなく、古いものから完全に新しいものへと変わったことが意味されているんですね。更新されたんじゃないんですよ。古いものが新しいものへと姿が変わったんじゃなくて、いわばチェンジと言いますかね、取り替えられたというか、古いものから新しい世界へと変わったと。ちなみに古い世界にあった海とは何かと言いますと、先の13章1節というところを見ますとですね、悪魔としての獣が海から上がってきたとありますことから、13章1節なんですが、悪魔としての獣が海から上がってきたとありますから、もはや海もなくなったと本日の箇所が記しているのは、悪魔的なサタンの力ももはや新しい世界に住む余地はどこにもないということが暗示されていると言えるでありましょう。新しい世界にはもはや悪魔的なサタンの力ももはや力を持たないということですね。で、ヨハネが目の当たりにしたこの新しい天と新しい地のその後に見せられたのは、映像として見せられたのはですね、なんと新しいエルサレムであったと2節は記しています。新しいエルサレム。エルサレムとは言うまでもなく、ユダヤ民族のいわば信仰の象徴であります。もう場所というよりも信仰の象徴と言っても言い過ぎではないでしょう。あるいは祈りの都でありました。ヨハネが見たこの新しいエルサレムの対極にあったのは、いわば古いエルサレムでありました。このエルサレムは先ほども申しましたように、紀元70年にすでに滅亡していました。500年前のバビロン捕囚の時と同じような状況が再び起こってしまっていたのです。500年前、今からというよりも当時ですね、2000年前からさらに500年前ですけども、500年前バビロニアの攻撃によってエルサレムが滅びたのは、まさに人々の罪に対する神の裁きであることを代々の預言者たちは訴えていたわけです。だからこそ主イエスは70年のエルサレム滅亡を前にして、繰り返し繰り返し弟子たちに、人々に悔い改めを求めておられたのです。しかしそのエルサレムは今や全く新しいエルサレムに変えられているのを、ヨハネは目の当たりにしているんです。古いエルサレムは去っていき、まあもう陥落してますから、今や新しいエルサレムが天から下ってくるのをヨハネは確かに見たのです。ヨハネは信仰において確かに見たのです。で、この新しいエルサレムとはどのようなものであったのでしょうか。ヨハネは天の玉座からの大きな声、すなわち神の声がこのように語られるのを聞いたというんですね。3節ですね。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。 かつてイスラエルの民はエジプトを出てからは荒れ野をさまよいながらの生活でした。放浪生活、しかもそれは天幕、つまり幕屋での生活でした。テント生活でした。神は幕屋におられるとの信仰から、人々の信仰とはまさにですね、幕屋に近づいていくことでありました。神が幕屋におられるということから、そういう信仰からですね、人々は幕屋に近づいていくことによって、それを信仰とした。幕屋に近づいていくことが信仰であったと。しかし今や新しいエルサレムでは、その幕屋は人の間にあるというんです。幕屋の後もそうでした。申し添えますと、イスラエルの民がカナンの地、今のパレスチナに定住してからもですね、神殿が建てられましたけど、その幕屋が神殿にとって変わったわけですよね。立派な神殿に、その神殿に近づいていくことが彼らの信仰でありました。神に近づいていくという。しかし今やですね、新しいエルサレムではその幕屋は人の間にあるというんです。しかも人が幕屋に近づいていくのではなく、神が人と共に幕屋に住んでおられる。神が人と共に幕屋に住んでおられる。神が人と共におられるというんです。画期的な新しさです。つまり神が常に人と共におられる、それが新しいエルサレムであると言われているのです。注目したいのは3節後半から4節の言葉です。こう言われています。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも労苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。新しいエルサレムではもはや涙はないというのです。古いエルサレム、最初のものはもはや過ぎ去ったのだと。だからかつて経験したような地上での悲しみや嘆きや労苦も、そして死の悲しみもない。それは主なる神が人の涙をことごとく拭い取ってくださるからだというのです。何ということでありましょうか。まさに信じられないような新しさがここに起こっているのであります。もう一度整理しますと、新しいエルサレムでは、新しいエルサレムでは神が人の間に幕屋を張って共に住んでおられる。そしてそこにはもはや涙はないのであって、かつて経験したような悲しみや嘆き、労苦や死は見出されない。この画期的な驚くべき新しさ、新しい世界、新しい秩序をヨハネは今鮮明に見せられているのでありまして、ここに集う私たちもまた同じように、ヨハネと同じように、実は主の御言葉によってこの新しさを今見ているのです。新しい天と地、新しいエルサレムを見たヨハネは、見よ、私は万物を新しくすると神が宣言されるのを聞きます。見よ、私は万物を新しくする。この万物の中に私たち人間も入っているとするならば、これまで言われてきた新しさを突き詰めて考えてみますとね、それは私たち自身のことでもあると言えるでありましょう。新しい人間、新しい私たち、新しいこの私のことであると、そのように受け止めることができます。使徒パウロは第二コリント書の4章16節でこう言っています。第二コリント4の16、4章16節で、だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、 私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちはどのように新しくされていくのでありましょうか。それは私たちの内なる人が誠の新しさに出会うということです。私たちが全く新しい信頼できる真実の言葉に出会うからであります。この信頼できる真実の言葉とは主イエス・キリストの恵みに他ならない。信頼できる真実の言葉、それは主イエス・キリストの恵みであります。十字架と復活の恵みであります。地中海沿岸地方に伝わるこんな話があるんですね。ある人がですね、とても美しい島で育ちまして、毎日幸せな生活を送っていたんですけれども、年を重ねて老人となりまして、今や死期が近いことを悟ったとき、息子たちに家の外に連れて行ってほしいと頼んだという。自分の生まれ育ったこの島が大好きだったこの老人は、外に出ますと大地にひざまずいて、土を握りしめたというですね。それからほどなくして老人は召されていきました。で、老人が天国の門のところにまで来ますと、天使たちが出迎えて歓迎しました。老人が門の敷居をまたごうとしたその時、天使はこう言いました。手に握っている土を離さないと、ここには入れません。老人は言いました。それは絶対にできません。美しいふるさとの島の土なのですから。天使たちが引き返していった後、老人は一人取り残されていました。何年も経ったある日、天使たちがまた老人のところにやってきまして、再び天国に誘ったのですが、結果は前と同じでした。老人はどうしても土を手放すことができずにいたんですね。そしてさらに何年もの月日が流れて、また天使たちがやってきました。今度はかつて老人が愛した孫を連れてきました。この孫もすでに年老いて亡くなっていたんです。この孫は自分の祖父が立っているのを見て大喜びしながら近づいていきました。老人も大喜びしながら両手を広げて孫を抱きしめようとした。その時、老人の手から土がこぼれ落ちていきました。そして老人は孫と一緒に天国の門を通っていくことができたというですね。この老人は大切にしていた土を手から離しました。離さざるを得なかったからです。それは愛する孫を見たからです。私たちもまたキリストと出会う中に、古い自分の中に抱え込んでいた有形無形のさまざまなものを手放していく、否手放さざるを得ないと言いますか、キリストの出会いにおいては手放さざるを得ないのです。キリストに見る新しさがあまりにも素晴らしく信頼できる真実であるからです。ヨハネが確かに見た画期的な新しさ、すなわち神が与えてくださる新しい救いの恵み、信頼できる真実とはキリストの恵みであることを証しする言葉がここにある。それは6節の言葉です。新しい救いの恵み、画期的な新しい救いを信頼できる真実として証しする言葉がある。6節です。私はアルファであり、オメガである、初めであり、終わりである。アルファ、オメガとは ギリシャ語の最初と最後の文字です。まさに始めと終わりを意味しています。始めと終わり、それは全体を見る上でとても大切なことですね。ことわざに始めよければ終わりよし、あるいは始めが肝心というものがあります。また一方では終わりよければすべてよし、あるいは有終の美を飾るという言い方もあります。どれも始めと終わりがそれぞれ大切であることを述べている言葉です。それは始めと終わりがまさに全体を表しているのだということでありましょう。聖書は創世記の天地創造から始まりまして、このヨハネの黙示録で終わる全66巻の書物であります。その最初から最後まで全て神の働き、神の出来事が一貫して記されていまして、その中心にはキリストがおられます。しかもあの天地創造の時からキリストによる新しい救いの恵みが神と共にあったのだと、ヨハネ福音書はその冒頭で記しています。それゆえ被造物である私たち人間の命の始めと終わり、つまり生と死もまたアルファでありオメガである主の御手の中にあるのです。私たちの命、私たちの人生もまた主の御手の中にある、アルファでありオメガである主の御手の中にあります。私たちの命と人生が導かれ守られるのは主イエス・キリストの恵みゆえであります。いにしえのイスラエルの人々のことを思い起こせば、彼らの行くべき道を照らし導かれたのは主なる神でありました。出エジプト記13章21節から22節はこう記しています。お時間のあるときにお読みいただければと思います。出エジプト記21章、出エジプト記13章21節22節ですけれども、主は彼らに先立って進み、昼は雲の柱を持って導き、夜は火の柱を持って彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進することができた。昼は雲の柱が、夜は火の柱が民の先頭を離れることはなかった。私たちの日々の歩みを先頭に立って導いてくださるのは主なる神であります。私たちの日々の歩みの先頭に立ってくださるのは主なる神です。同時に私たちの歩みを背後から支え守ってくださるのもまた主なる神であります。同じ出エジプト記の14章19節から20節はこう記しています。出エジプト記の14章19節から20節、これは出エジプトの民が行く手には海、背後からはエジプト軍に挟まれるという、そういう危機にあった時のことです。こう記されています。イスラエルの部隊が先立って進んでいた神の御使いは、移動して彼らの後ろを行き、彼らの前にあった雲の柱も移動して後ろに立ち、エジプトの陣とイスラエルの陣との間に入った。つまり主なる神はキリストの恵みをもって私たちの歩みの先頭に立って導き、最後にあって私たちの守り手となってくださるのです。背後から支えてくださる方でもあるのです。私たちの中に幕屋を張り、私たちと共に住んでくださるのも、私たちの目から涙を拭い取ってくださるのも、主なる神がキリストによって命の水を与えてくださるからです。始めと終わりから私たちを導き、 支え守ってくださる主なる神がキリストによって私たちに命の水を与えてくださるからであります。涙も枯れ果てて乾ききったこの世界に、主なる神は今値なしに水を飲ませてくださるのです。値なしにです。値なしにであります。代価の支払いを求めることなく、無償でキリストの恵みによって、アルファとオメガである主が御言葉の水を注いでくださるのです。そして私たちの命をはじめ、この世のすべてを支えていてくださるのであります。この画期的な新しい救いに私たちはこの満たされるわけですけれども、こういうふうにも思ってしまいますよね。キリストによる神の救いはすでに2000年前に実現したことなのではないか。その通りであります。ヨハネが目の当たりにした救いの新しさとは、画期的な新しさというのは、まさに2000年前のキリストの恵みを実は映し出していたのであります。私たちはこれまで新しい天と新しい地、新しいエルサレム、神が私たちと共に住み涙を拭ってくださるという恵みを見てきました。そしてこれらは皆これから起こるであろう未来のこととして受け止めてきたのではないでありましょうか。で、それは間違いではありません。確かに未来のことではあります。しかしヨハネをはじめ私たちが今主なる神の新しさを見るということは、これすなわち2000年前のキリストの恵みを見るということでもあるのです。私たちはすでに与えられたキリストによる救いの恵みを見続けながら、未来に向かって主がもう一度来られる時に向かって一歩一歩前進していくのです。2000年前に実現された救いを見続けながら、私たちは未来の希望を目指していくのです。それはあたかも手漕ぎボートのようであります。手で漕ぐボートです。ボートを前進させるとき、漕ぎ手は背後を見ながら、後ろを見ながらオールを漕いでいるはずであります。そうすることによって船は前進していくのです。私たちの歩みも同じです。新しさの希望は過去から離れて遠い将来に見定めていく希望ではありません。むしろ2000年前に神がベツレヘムの家畜小屋に実現されたあの新しい救いこそが、私たちが未来に見据える希望なのです。今年も2ヶ月後にクリスマスを迎えるわけですけれども、クリスマスの恵みは単に2000年前の出来事を懐かしむことではありません。むしろ2000年前の出来事は、やがて来たる終末の救いが私たちにとっての希望であることの確かさなのです。2000年前の出来事、あのキリストが生まれた家畜小屋で生まれた尊い出来事は、やがて来たる終末の救いが私たちにとっての希望であることの確かさなのです。だからこそ私たちは毎年のアドベント、対抗節において、今こそ来ません、今来てください主よと希望を持って主を賛美しているのです。信仰を持って賛美しているのです。今こそ来ませと、今来てくださいと。この希望はアルファとオメガである主を賛美するこの礼拝において、信頼できる真実の御言葉の中に与えられる神からの賜物であります。アルファでありオメガである、まさに初めであり終わりである主の救いの新しさは2000年前に確かに実現しました。 このことを御言葉によって思い起こし、ここに確かな希望を与えられて生きる私たち自身が、見前に悔い改めを持って、常に主の御心に生きる新しい自分へと変えられていく。それが私たちの捧げる礼拝の恵みなんです。この礼拝において、私たちは新しくされます。30年前の神学生時代、私はお世話になった教会の牧師が礼拝堂を私に案内してくださったことがあったんですね。その時、この礼拝堂に出入りするための扉を見ますとね、その後ろにあるような扉です。その両側にですね、ギリシャ語のアルファとオメガの文字が刻まれてあるのが見えました。注意してみますと、礼拝堂の内側の方にアルファがあり、外側にオメガの文字があることに気づきました。そしてその牧師にですね、アルファとオメガの文字が逆ではないのかと尋ねたんですね。つまり、礼拝するために礼拝堂に入っていく外側がアルファであり、礼拝が終わったわけですから、出ていく方の内側がオメガであるべきではないかと、そう考えてしまったんですね。牧師はこのように言いました。信仰の歩みは礼拝から始まるのだから、礼拝が終わってこの世へと出ていく内側がアルファであり、一週間後また主のもとに帰るために礼拝堂に入っていく外側がオメガとなるのですよと。私たちの信仰の日々はまさしく礼拝から始まり、礼拝へと帰っていく歩みであり、アルファで始まりオメガで終わる一周のサイクルであります。アルファで始まりオメガで終わる、つまりキリストと共に始まりキリストと共に終わる一周のサイクルであります。このサイクルは取りも直さず、キリストと共に歩む日々であります。キリストによって導かれ、キリストによって守られ、キリストの恵みによって常に私たち自身が新たにされる希望の日々であります。与えられるこの希望を大切に心に覚えながら、対抗節、そしてクリスマスを見据えて歩んでいきたいと、そのように願っています。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。ヨハネがパトモス島で見た新しい救いの恵みは、アルファでありオメガである主イエス・キリストの恵みによって、あなたが2000年前すでにこの世界に与えられた希望であることを信じます。どうかこの希望を持って前進する私たち自身が、主の御前に常に新たにされる日々でありますよう、どうか聖霊によって私たちを導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。